本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
11月8日15時5分ですね。
はい、先に友の会を収録しまして、
はい、
ちょっと増野の声が聞きづらくて申し訳ございませんが、
はい、
ウエストランド井口さんほど働いてないのに、ウエストランド井口さんぐらい声が枯れてしまいました。
おお。井口さん声枯れてるんですか？
そう、なんか多忙すぎてちょっとお休みしたりしてたんだけど、ちょっとね、今出てるテレビとかラジオとかの声はね、枯れてる感じ。
へえ、かわいそうですね。
ええ、なんかまあ忙しいんですよね。僕は別に忙しくないのに、もうだいぶ前に聞いた風邪がまだ喉だけが残っちゃって、
うん、
インフルエンザでもコロナでもないんでよかったんですけど、あと症状に対して喉が声が変なだけなんですけどね。まあ今日は課題本決める日なんですが、
はいはいはい、
まあその前に本と雑談ラジオが12月で10周年を迎え、
はい、
1月にイベントをすることになりました。
ねえ、
1月の6日に、
はい、
田谷ロフト A でやります。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。まだ全然告知もしてなくて、チケットも発ませんが、
はい、
あの小泉さんの新刊ももう言ってもいいんですよね。
はい、新刊がですね、ゲットバック文藝春秋より12月16日発売の予定です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今ね、なんか本が発売が近いせいか、1、2話と最新数話しか読めなくて、途中読めなくなってるんですよ。
はいはい。
なので
僕もね、
はい、
ちょっと読み逃してたから読もうと思ったら途中になってました
そうなんですよ。だからね、ぜひ本で読んでくださいね。
なんか分厚い本なんですか？
分厚いんですよ。270ページ近くあるんですよ。
だいぶ分厚いじゃないですか。
本当は上下巻にしようかって言ってたんですけど、なんとか一巻で収まるし、そしたら値段も2000円ぐらいになるんじゃないのかなって思ったら、1100円に。
あ、安いじゃないですか。
そうなんですよ。幸いしていただきました。
今だって分厚くて高い本多いですよね。もう小説とかもするから。そうそう
そ
う、
ね、小説みんな高いし、この前買った、うん、青い車も結構しましたよね。
ましたよね。まあまあですよね。でも今もうそうなってますよね。
あ、そうだそうだ。あとね、増野さんが本が届かないって言ってた、
はいはいはい、
あの本はまだ発売がまだだそうで、今予約受け付けてるところでしたよ。あの高木隆三作品集。
すいませんでした、そのご指摘もいただいてね。あのすいません、なんかお詫びします。あのなんだっけ、復刊ドットコム？
ええ。
復刊ドットコムさんにもとんだ濡れ衣でしたね。
僕もね、買って、あの、注文はしてたので、そう言われてみると届いてないような、はい、なんか僕もね、通販に対してとても無頓着になってるので、あんま気にしてもなかったんですよ。うん、
あの、リスナーの三輪さんという方から、
はい。
X で投稿があって、
ええ。
高木隆三作品集は11月下旬発売です。
うん。
復刊 .com でしか買えない本ではないので、
はい。
それ以外のね、出版、それ以外の一般書店でも購入できますって。
あ、そうなんだ。復刊 .com しか買えないのかと思った。
で、ポストカードがおまけにつくのが、復刊 .com の、ま、あの、いいとこなんだって。
ああ、もう散々こ、俺から不意調しといて何にも知らねえ。
まあでもその、まあ、普通で買えるみたいですね。
そうですね。
お高い、うん、
恥ずかしいですね。
楽しみにしてます。
そうですね。じゃあなんか課題本それでいいんじゃないかって気もしてきましたね。
あ、
まあ、でも、だいぶ後ですもんね。
まあそれはそれで読みましょうよ。
そうですね。
うん、漫画紹介今書いてて、
はいはい、
1回目が岡田作野さん、
はい、
2回目が青い車にしたのね。
お、
吉本義知さんの、
はいはいはい。
で3回目ももう書いたんだけど、4回目とかね、まあ、小泉さんの漫画がちょうど出たら 書けるのかしら。
おぜひお願いします。
ね、あの短い漫画っていうコンセプトなの、あの何巻もないやつ。ちょうど良かったですね。
はい。そうですね。
まあそれ
一巻で終わります。
うん。それが一番言った方がいい告知かな。
おお、そうですね。
で、マスノは、友の会でも言ったんですけど、マスノ書店を閉じることにしましたので、
ええ、
4月いっぱいで、今まで、本と雑談ラジオの収録にも使っていたマスノ書店がなくなります。あの、もともとマスノ書店って、吉祥寺でやってた4月っていう雑貨店の中に、
はい、
タイヤのついた本棚を置くことで、マスノ書店と言い張ってたのね。
はい。
バーチャルな存在として、それを実店舗にしたという流れなので、またバーチャルな存在に戻ります。
なるほど。
で、残念ながら、それで11月30日に、最後の日なんですけど、
はい、
脇川さんという、すごく好きな歌人の人の、サイン会みたいなことをやりますので、ぜひそれ、いらしてほしいのと、
はい、
同じ日に僕が芸人として、
はい、
幡ヶ谷の、とある会場、和室で、
はい、
あのトークイベントに出ますので。
そうなんですか。さよならマスノ書店もなんかしないんですか、イベント。
さよならマスノ書店のイベントはしないんですけど、僕の元相方の本田静丸っていう人が、湘南デストラーデのナオデストラーデさんっていう人とトークしてんだけど、マスノ書店で。
はいはいはい。
それのゲストに出る日があって、
はい、
まあ、それが実質的なさよならイベントになると思います。
なるほど。
で、それについてはちょっと今言いますと、
はい、
11月20日。
11月20日。
木曜日。
はあ、
19時半から、
はい、
GBTI っていうトークなんだけど、頑張っていただいての略なのね。頑張っていただいてっていうトークのさよならマスノ書店、
はい、
あ、さよならマスノ書店頑張っていただいた十数年間っていうのをやりますので、
はい、
お客さんちょっと入れますから、 よかったら X で見て応募してください。
マスノ書店がね、今まで気になってた人はぜひこれ最後のチャンスです。
そうですね、もう普通にお客さん入れるのってそれと30日の最後の日だけなので、まあ、もし興味ある人は来てほしいですね。で、あと、マスノ書店の片付けについてみんなに お願い、問い合わせして、車を貸してくれる人はいませんかって言ったら案外いたので、
お、よかったですね。
で、片付けに関しては、いろんな人に力を借りることが決まってるんですよ。その辺のことも X に延々書いてるから、
はい、
あの、それを見ていただけると、マスノ書店に関する情報はそこで手に入ると思います。
はい。
あとお笑い芸人としての出演ライブがあってですね、
はい、
あの、僕芸人界では年齢も上だし、
はい、
若手芸人がみんな困ってるんですね、
うん、
でそのことをいじってくれるライブがあります。
お、
11月15日、
はい、
14時から池袋ゲキパっていうところで、
はい、
インテリジジイと一緒っていう、
はい、
あのインテリで文化人とかが芸人やってることをみんなが困ってるからどうにかしようっていうライブがありますのでね。
ほう。
で、藤本達也さんっていう弁護士芸人とかも出ます。
はい、
割と年齢的に上の文化人っぽい人が出るお笑いライブですので、よかったらネタもやりますので、出てほしいですね。
ぜひいらしてください。
はい。あと、さっき言った30日、11月30日のマスノ書店が最終日の日に出るライブは、新藤さんっていう、あの、バカよあなたはの新藤さんが企画ライブで、
はいはい
はい、詳しくは X に書いてありますので、
はい、
マスノにメールくれると予約になります。
はい。
あと、本当にイベントいっぱいあるんですけど、それはちょっと 一気に言ってもしょうがないからこれぐらいにしときますけど、
はい
はい、R1 予選に出る日が決まりまして、
お
11月11日火曜日、
お
もうすぐじゃないですか。
僕その日ね、なんとか検診ですよ
あ、東京？
いえ新潟で、体のほら定期検診じゃなくてなんとか検診っていう、市から健康診断受けてくださいっていうやつ、だから
それやる。
1時までね食事できないから、1時の検査が終わるまで食事できないから、ずっとお腹1日減らさないといけないから嫌だなって思ってるんですよ。
あれなんだ、人間特的なもの。
そうそうそうそう。
そっか、そんな日ですね。僕はその日に R1 アプリの1回戦に出て、渋谷シダックスカルチャーホールで、
はい、
18時20分集合だからもっと後に出ます。
お疲れ様です。
正直言って昨日ね、その南部さんっていう芸人さんで放送作家の方がいて、
はい、
まあ、今は主に放送作家やってる方なんだけど、
はい、
マスロ商店で、ね、芸人たちを集めてネタ見せっていうのやったの、
はいはいはい、
悩んでる芸人たちが何組か集まって、南部さんに相談するって回だったんだけど、こう僕とかも根本的なことを言われてしまって、優しいんだけど、もう根本的すぎてどうしたらいいんだって感じ。
なるほど。
で、ネタも今だから可能性はあるなっていうネタはあるんだけど、仕上げるのが本当に難しそうで、今回のアルバムはダメだなっていう気になっています。
うん、なるほど。それは克服できる見込みはあるんですか？
それがね、なんかだからこうしないと意味がないですよ、増野さんの場合はっていう指摘が合ってるんだけど、
はい、
そうできないから困ってるんですよって感じなわけ。
なるほどね。やりたいこととね、
違うのよ。
そうじゃないことありますからね。
それも違うし、ただマスロ17歳なんだから、
うん、
で成長しないのでっていう、まあ本当にそうなんだけど、成長もしないどころか衰えてるんだけどその今あるものを生かすならこうでしょっていう意見が本当にそうなんだけど、投げるのが本当大変だなっていう感じだったのね、
うん、
だからちょっとね、もう日程が迫っている、11月11日にはできないかもしれなくて、
はい、
今あるネタだともう落ちることが決まってるので、
うん、じゃあ来年の課題ですよ
まあでもすごい頑張りますけど、
はい、
正直今 R1 も参加者が多いから予選通んないんじゃないかな。10年前に通ったことが1回だけあって、その時にやっと2回戦に行けただけなんですよ僕
は。
でもそんなんじゃダメじゃないですか。芸人って本当に賞レースなんてすごく勝ち抜かないって意味がないから。
そうですよね。
なんかもう課題の多さに途方に暮れるばかりですね。
うん、
はあ、まあでもまあ頑張ってますので、あとまあ僕寿命との戦いなので、
はい、
見ないと R1 に挑戦するマスのも見えないかもしれませんから、
はいはい、
よかったら応援に来てほしいですね。
ぜひぜひいらしてください。
はい、ということで、
あ、僕ね、僕もね、ちょっと告知があるんですよ。
うん、まあ、はい、
そんなにね、全国の皆さんにね、ましてや東京でもないのであれなんですけど、11月23日日曜日に、北書店で、北書店の店長の佐藤さんが東北にちょっとツアーを行うので、その日店番することになりました、
はい、なんとすごいじゃないですか。
前にもね2回ぐらいやってるんですけど、そうですね、僕の自費本とか古本も売っていいよということなので、何かまだね、単行本が出た後だったらねとてもいいんですけど、暇お近くにいらっしゃる方ぜひいらしてください。北書店、
まあ、でも今まで作った本もありますもんね。
そうですね、粗末な自費本がありますよ。
12月
11月23日です。
2月3日ですか。
はい。
皆さんにいっぱい行きましょう。
そうですね。よろしくお願いします。
で今日は課題本決める日なんですけど、案外ね、ここ一月ぐらいで3冊読みました。
おお、面白かったですか。
ノンフィクションばかり。
おお。
本当に申し訳ないことに、この 1,2 年ぐらい本ほとんど読めてなくて、まあこの番組の課題本は読んでますけど、いただいた本も、あ、短歌の本はいっぱい読んでるんですよ。仕事だから。この番組で話せるような本を読んでなくて、あったんですけど、たまたまこの一月ぐらいは続けて読んでしまって、紹介していいですか？
はい、どうぞどうぞ。
まず一冊目がですね、太田光代さんの本、
お、
爆笑問題。
はい。
これは、爆笑問題赤いる事務所、
はい、
対社長太田光代さんが、
はい、
ちなみに太田光代さんは爆笑問題の太田さんの奥様なんですけど、
はいはいはい、
今までのタイタンを振り返る本なのね。
面白そうですね。
で、ずっと文藝春秋に連載されてたんですよ。
はい、あ、そうなんですか。僕も文春読んでないんですよ。
文藝春秋っていうのは、あの大きな方の文藝春秋ね。
あの政治家とかがなんか語ってるやつ。
あの分厚いやつ。
ええー、うちの父が生前読んでましたよ。
うん、あの週刊文春じゃないやつね。
ええー。
でそれをまとめた本なんですよ。
ほほ。
でもすごく面白くて、
はい、
ね、まとめた方がね、名前が厚生さんがいるのね。あのノンフィクション作家の方が、
はい、
聞きかけしてるんだけど、それがうまくて、
はい、
本当に上手にこう時間軸が行ったり来たりするわけ。現在話したと思ったら過去に戻るみたいな感じで、自由自在にタイムマシンに乗ったみたいな感じでこう話が進んでいくんだけど、
はい、
で連載始まる時から絶対連載中にも何か起こりますよって社長が予言してたんだけど、
うん、
まんまとウエストランドさんのタクシー事件とか起きたわけ。
なるほど。
でも本当にその一個一個のエピソードが胃が痛くなるようなことばかり起こるので、トラブルが、それを社長が的確な判断で次々と解決していくっていう、そういう朝ドラになってほしいような話なわけ。なんか朝ドラにならないとしたらまだ現役すぎて、
はい、
発見者がみんな生きてるし、
はい、
それだけがネックで、あとは朝ドラみたいなわけ。
はいはいはい。
でもタイタンが始まった時の話からまず胃が痛いのね。もともといた太田プロを辞めた話とか、で辞めた時に、まあ業界的に当時は事務所辞めるなんてすごい問題で、干されてるみたいな感じになっちゃった時にどう対処したか。もう知ってるエピソードもあったんだけど、
はい、
まとめが10だからすごい読みやすくて、で一つトラブルが解決するとまた起きるわけ。で本当によくタイタンってやっていけてるなっていう気持ちになる。ウエストランドの井口さんの井口ランド事件とかも出てくるわけ。で合間に爆笑問題さんのラジオの話が出てくるのね。ラジオでこういうふうに太田さん、光さんがうまくフォローしたっていう話も出てくるし、書いたノンフィクション作家の方が上手にラジオからも引用するから、多分ラジオファンの人もみんな面白いと思う。
なるほど。
でタイタンといえば例えばグンピーさんとかね、
はい、
バキバキ童貞の、
ええ、
まああと最近ちょっと話題の人たちとかが次々出てくるから、 まあ、僕はタイタンにいるせいでもうそのこともあって興味津々なんだけど、とにかく芸能人になってるのね。あのいろんな芸能のことが出てくるわけ。ジャニーズとか、
はいはいはい、
あと立川談志さん、
はい、
とかそういう平成芸能史っていうんでしょうか、あとスマップのこともだいぶ出てくる。興味ある人たちにとっても貴重な証言がいっぱい出てくるので、体調が悪くても一気に読めてしまいました。
おお、面白そうですね。
最初はねちょっとねトラブルが辛すぎて、
はい、
読むのすごく最初はためらいがあったんだけど、そこさえ突破すればすごい読みやすかった。
ああ、僕は爆笑問題カウボーイはねここ25年くらいもう全部聞いてますよ。
すごいね。
だから30年史じゃないですか。だから最初の5年以外は僕は爆笑問題カウボーイと共に歩んでるんですよ。
うんうん、どうだった？昔は。
いやだからね、結構その太田プロをなんかマネージャーにそそのかされて、あの、うん、独立した途端干されたとか、その間ずっとファミコンしてたとか、そういう話はたびたび語られてるから、うん、あの、うんうん、内容は分かりますよ。
そう、
そんであのガハハキングに出て快進撃でトップまで返り咲くみたいな。
そうだ。でも僕、
はい、
甘いも読み込んだせいで、
仮
にも僕がタイタンの歴史をあのインタビューされても話せてしまうぐらいなんだけど、うん、あのそう、そういう話もいっぱい出てきた。あ、事務所辞めた時に前の事務所の太田プロの社長や副社長が親切だったんだけど、どうしても業界的にはタイタン勝手に辞めたと思われてるから、こうお花をくださいって言いに行くんだよね。でお花を太田プロっていう名前で出すことで、
うん、
太田プロも認めてるんだってみんな思うじゃない。
円満な独立である。
そういう風なことで仕事が来るとか、いう一個一個の判断がなるほどっていう感じなの。でちなみにその構成をしたのが石戸悟さんっていう、
はい、
ノンフィクションライターの方なのね。で、まあ、その方が光代社長に会って面白い人だと思ったことから始まった本らしくて、やっぱその人の功績が大きいというか、
はい、
こういう本ってやっぱりまとめる人の力がいるじゃない。
そうですね、
うん、やっぱりあこの本まとめがうまいっていうのとさ、そうでもないなっていうのがどうしてもあるんだけど、
うん、
この本に関しては本当にあの全然出てこないの。そのライターの人の意見とか出てこないんだけど、
うん、
全部ずっと一人語りなんだけど、
うんうん、
こうかゆいところに手が届くようにうまいことこう説明があるわけ。ラジオのファンとか聞くとここでラジオの話出てくるかなと思うと出てくるわけよ。
ほほう、
いいよそれは。いいなと思って、僕ちょうど今自分の本もある人と組んで自分の喋ったことを元に書いてもらって、それを元に書き直して作ってる本があるんだけど、
はい、
それもこういうことしたいなと思って、あの書いたことと喋ったことと違うじゃない結構。
そうですね。
吉田豪さんの最近出た本もネットで電子書籍で読んだんだけど、
うん、
書いた本というよりはおしゃべりみたいな本だったのね。
うーん、
対して本人が書いてるはずなのにまるでおしゃべりを上手にまとめたみたいな本だって書いたら、
はい、
本当にそうだったの。
うん、
本あの吉田豪さん本人から書いてなくて編集部がまとめてますっていう連絡が来たんだけど、うん、
なるほど。
でもやっぱそれまとめがうまいかどうかって大きいから、本当にいいまとめる人に出会えてよかったと思う本でしたね。
はは
で、それが一冊目で、
はい、
次に読んだのが結構ヘビーな本なんだけど、沈黙を破るっていう本で、
沈黙を破る
秋山千佳さん、これも文藝春秋の本なんだけど、はい、さっきの本も文藝春秋ね、沈黙を破るっていうのは、
あ、さっきの社長、あ、社長問題、タイトルあちゃんと言ってなかったですよ。
ごめんなさい。社長問題。
はい。私のお笑い繁盛期、太田光代著です、
はい。そう、太田光代著、社長問題、私のお笑い、繁盛期。
はい。
で次が女、うん、でさっきのも文芸春秋ね、
はい、
で次が沈黙を破るっていう秋山千佳さんのノンフィクションで、
はい、
男子性被害の告発者たちっていう、男子性被害たちっていうちょっと評判になってた本で、それがノンフィクションなんだけど、まあ、秋山千佳さんの方にも出てくるんだけど、
はい、
いわゆる男が性被害を受けたことってずっと黙られてたっていう話なわけ、
うん、
例えばジャニーズとかってさ、ずっと性被害を受けてるっていう噂になってたけど、みんなあんまりスルーしてたじゃない。
まあなんかちょっとね、半分を半笑いで受け止めてましたよ。
でみんな結構さ、ジャニーズってそうらしいよってみんな知ってたけど、あの海外の人が騒ぐまでは問題にならなかったの、
そうなんですよ。
それがこの本では本人たちが実名で告発することによって、まあ、ジャニーズの関係者の人も出てくるんだけど、
はい、
あと 元ジャニーズジュニアだった人も出てくるんだけど、基本的に学校の先生にセクハラされてた人とかが大人になって実名で顔も出して告発をし始めたのね、それによってみんながこう動いてくれて、問題がだからだいぶ昔の事件だからもう時効だったんだけど、それでもみんなが動いてくれたおかげで裁判でその加害者に罰が下ったりとか、そういう過程が描かれたノンフィクションなの。でやっぱり小泉さんとか息子さんがいるから心配だと思うんだけど、男でさ結構性被害受けてる人って案外いるっていうか、
童貞をプロデュースの加賀くんですよ。
うん、それで、あ、この話はちょっとどこの会でしとけばよかったんだけど、うん、僕も別にそのあんまり自分がその被害者だと思ったことないんだけど、あ、多分かっこよくない感じの性的なことをされたこともあるし、それもあって興味があって読んだのこの本は、それでなんか思った以上にヘビーな本だったのね。まずとある人とかはスポーツ万能でみんなに人気者 と思われてたような、将来成功しそうだなと思ってた子が、先生の被害を受けてるせいでどんどん精神的に参っていって、大人になってからも今も精神科に通ってて、仕事もちゃんとできないみたいになっちゃってる人とかが出てくるわけよ。
あら。
で、まあ、すごく冷静な文章でそれが淡々と描かれてるんだけど、
はい、
もうそういう人が何人か出てくるのね。でもうその先生とかもとっくに定年退職してるから、もうそんなこと蒸し返すことも難しかったんだけど、なんか自分が実名で告発したことによって、
はい、
当時の同級生も証言してくれて、例えばある先生がいつも体罰してたのに、自分は体罰なんかしたことないって言い張るわけ、
はい、
でその先生がその被害者の男子のパンツを取ったりしてるんだけど、そういうことも一切記憶にないって言い張るわけ。ごめん。でもそれでも同級生だった人たちが裁判に参加してくれて、先生の言い分がどんどん覆っていくわけ。なんか全体的にそういうことが、ごめんなさい。
大変ですね。
なんかそういうことが、連鎖的に、ある実名告発によって勇気づけられた人たちが自分も自分もっていうふうに、この、書き手の秋山さんに連絡をくれるわけ。
ほう。
それによって、いくつかの事件が明るみに出たりするっていう話なんだけどさ。
はい。
まあ、まずその、被害者たちの辛い人生の辛さがすごいわけ。
そうですね。
あとはその加害者たちのずうずうしさっていうか、開き直って認めなかったりすることもすごいわけ。でも本当に実名で顔を出して告発することがどれだけ効果があるかってことが、なんかやっぱりこれわかるね。さあ、みんな名前のない顔のわかんない人には同情しないんだよ。それが、もう自分の顔を出して名前も出して本当にあったことなんですよっていう強い主張することでやっとみんなが振り向いてくれたわけよ。まあ、時代もあると思うのね。今ジャニーズ問題とかがなったからこそ、こういうふうに雑誌とかで記事になったりとかさ、
はい、
するっていうことがあったと思うんだけどさ、そういう、まあでも例えばジャニーズ問題について語った人なんかはジャニーズファンからさ非難されるわけよ、嘘つけって。
そうですね。
そういうこう いびつなこともいっぱい出てくるし、
はい、
なんかあと最後の方にさ、
はい、
お姉さんも性虐待されてて、自殺しちゃったっていう性虐待で、とか出てくるの。
はい、
で最初はあまりにもすごいからちょっと本当なのかなと思うじゃない？
はいはい。
そうしたらその親戚が有名な女優さんで、
ほう、
実名で兄に当たる人がその加害者なわけよ。
はい。
だから最初弟が自殺してそれは父の性以外の性加害のせいですって告発して、
はい、
私もう同じように被害を受けてたって言った人がいて、その人のお父さんの妹さんが女優さんで、
はい、
でその人自身もまた被害を受けてるわけ。
あちゃ
っていう、だから嘘だと思ってたようなエピソードが次々とこう証言によって、
はい、
実はもっていうふうに出てくるっていう、
本
一冊が有機的な感じでつながってるのね。
へ、
一番最後にその全員が今どうなってるかを書いてて、
はい、
割と裁判のおかげで新しい人生を歩んだ人もいるし、
はい、
まだまだ途中の人もいるんだけど、ものすごいなんか大変なことを乗り越えてきたっていう感じが伝わる本で、ちょっとね気軽に読み始めたけどとてもヘビーな本だったな。
いやー、これはちょっと怖すぎて読みたくないですね。
だけどさ、あのね、一番僕がこの本で学んだことを教えたいんだけど、親が先生にうるさくない人の子供が狙われるんだって。なんか被害者たちが何人かいるんだけど、親がうるさく言ってくる人の子供は狙わないんだってさ、その先生とかって。
はあ、俺うるさいっすよ。
そう、だからうるさく言い続けた方がいいぐらい。
まあ、うるさいっていうかすぐ先生に相談しちゃうから。
うん、そういう人は避けるらしいの。で、片親とか、親子供に対してそんなに言わない、先生とか信頼しきってるようなほっとくようなタイプだと、
はい、
先生が、ね、うんだって。
まずいっすね。
で結構何人もが被害を受けてるんだよきっと。明るみに出たのがその人だけで、ターゲットが変わって違う人が狙われるようになったとかいうのも出てくるし、その先生で結構人望のある先生だったから何人もこうスキンシップだとみんな思って我慢してるんだけど、その告発した人とかには結構ヘビーなことさせられてて、ニュースでも告発したことあるけどみんな無視するんだって。
はい、
見て見ぬふりをするんだってさ。本当にすごい本だったので、
はい、
すいませんね、咳込んじゃって消化がうまくいかなかったけど読んでみてほしいですね。
そうですね、意義深い本ですね。
そう、あと3冊目は、
はい、
すごくへんてこな本なんだけど、ね、タイトルが不走者が出てる本で、
はい、
引き寄せの法則を全部やったら聞きすぎて人生バグりかけた話。
おお、面白そうですね。
で、角井由紀子さんっていう、
はい、
才蔵のトカナっていう不思議系ウェブサイトの編集長だった人なのね。
へえ。
で、まあオカルト的な人なんだけど、人気があってオカルト系イベントとか怪談のイベントとかにはよくいらっしゃる方なんだけど、その方が出した本で、あの引き寄せの法則に興味があっていろいろやってみたら、
はい、
次々聞いたんだけど副作用もいっぱいあったよって話を書いた本で、面白いのは、まあオカルト系の人だからあんまりオカルトに疑いを持たないんだけど、とっても冷静には書いてあって、あとご本人の主観としての実感はちゃんと描かれてるから、こういう引き寄せやったらこんなことが起きたっていうのがすごいなんかドラッグ体験みたいな感じで面白いわけ。今だから引き寄せのスピリチュアルなことってドラッグ経験に近いんじゃないかって言ってるんだけど、いろんな神秘体験が割と身も太もなく書いてあって、だけどそのせいでこんなに大変だったっていうデメリットも書いてあるって感じ。でちょっと僕読んだ時にはあんまり僕はやんないなと思ったんだけど、何でもやってみるのこの人は。
いいですね。
うん、で結構怪しげなスイーターヒーリングっていうのとか、
はい、
バイオセラピーとか、
た
まいみついトレーニングとか、
はい、
ヘミリンクとか僕はよくわかんないんだけど、
はい、
ありとあらゆるそういうのを試してみてはその時の経験を書いてるって感じの本。どうなんだろうね。でもただまあよく言うじゃない、引き寄せの法則って。
まあ僕はやんないですけど興味はありますよ。
うん、まあでもこの人の場合はそれやったおかげで編集長にまでなれたらしくて、
すごい。
だけどいろいろサボってたらどんどん悪化しちゃってみたいなことが書いたんだけど、なんだろうね。でも少なくてもこの人自身の主観としては例えば幽体自殺したりとかしてるわけでそれがすごい具体的だからへーっていう感じなわけよ。なるほどっていう、こうなんか不思議な説得力があるのね。
はい、
だから正直僕はどれも試してみようと思わなかったけど、本当にあるなら面白いなとか、あと大変そうなんだよ結構、そのもっと気軽にできるのかと思ったら、
はい、
こんな臭いことするならやんないなって感じなわけ。
へ
え。でもきっとドラッグとかやる人はそういうのが手軽に味わえるからやるのかもね。
そうですね。
っていうのがここと続けて読んだ3冊なんですけど、
はい、
本当は僕年内に読み終えたい本があって、
はいはい、
それはもう何度も紹介している小説、
うん、
その本はまだルリユールされていないっていう、
ほほ、
青井さんっていう人の本で、
はい、
英文社から出ています。
え、その本は何ですか？
その本はまだルリユールされていない。
あ、ルリユールされていない。
ルリユールっていうのは製本工芸といって、
はい、
本をこう糸で閉じて釜の表紙つけるいう工芸があるのね。
へ
ー。でそれをこう僕の妹とかも実は習ってたことあるんだけど、日本だとね、とちおり久美子さんって人が有名なんだけど、
はい、
なんか主人公が夢破れて入ったアパートに、
はい、
頭製本工芸の工房があって、
はいはい、
そこで人と触れ合ううちにもう一度なんか希望を持つみたいな話らしいんだけど、 ちょっとご縁があって僕この本出版にちょっとだけちょっと絡んでいるのね。
へ
え。担当者の平凡者の方が知り合いで、ちょっとだけ絡んでることもあって本2冊送っていただいたんだけど、
うん、
これはちょっとさすがに今年中に読みたいと思って読めてないんですまだ。
うーん、
もちろんそう、あの本屋大賞とか取りそうな感じの本ですね。
へー、
名古屋かなんかのね本屋大賞っぽいものは取ったの。
へー、
この間っていうのが 今の時点の僕の読書家です。
はい、はい、ありがとうございました。
何かありますか、小泉さんの方からは。
僕はですね、すっごい面白い本読んだんですよ。あのね、梶原亜希さんっていう脚本家の人が書いた爆弾犯の娘っていう小説、うん、
あ、
小説じゃないですね、ノンフィクションですね。ご自身の、あの自伝本なんですけど、
まあ、
すっごい、あのね、まあ脚本家ですし、あのもう一つ一つの章がね、もう散々練り込んだもう持ちネタみたいになっててすごい面白いんですよ。あの小学校の時にあの運動会でリレーに出た話とか、
うん、
なんかいい感じで構成ができてて、なんか伏線回収みたいなのとかも巧みで、
うん、
で文章もすごい読みやすいし、
うん、
まあ、読んでてすっごい楽しいんですよ。
なんかでもさ、
はい、
自分のお父さんかなんかが、
そうそうそう、お父さんがねクリスマスツリー爆弾かなんか、その学生運動があの連合赤軍とかその時代で、いろんな各地で派出所とかに爆弾仕掛けた事件の一味の一人だったんですよ。
うんうん、
でそれで、お父さんあのずっと逃亡してて、
うん、
で自分の娘に一緒に住んでるんだけど名前も教えてないんですよ。なんか話すと知らない方がいいからっつって、
うんうん、
で家に帰ってくると、おかえり、僕も今帰ってきたところだよって毎日絶対言うんですよ。でも絶対外出なんかしてないって知ってるんですよ。
うんうん、
家に
家いるから、
水洗トイレがあっても水音で いるっていうのが近隣に知られないように流してないんですよ。
わあ、そう
そう、そんな生活をねずっと続けてて、まあ結構大人になるまで、高校生ぐらいでお父さんが自首するんですけどね。
で収入はどうしてんの？
え、収入はね、お母さんがね、なんかね、ほら裁縫道具みたい な手芸店、
うん、
手芸のお店を池袋で経営して、それがすごく繁盛して、
うん、
結構いい暮らししてたんですよ。でね、あれですよ、その自由学園っていう高校に進むんですけど、それ小平でしたよ。
自由学園
っていう高校にその梶原亜希さんが進学するんですよ。それまで池袋の中学校に行こうと思ってたんですけど、あれ中学だっけな高校だっけな、ちょっと前に読んだから忘れちゃった、うん、でもその頃お父さんが自首して池袋を離れるんですよ。
うんうん、
でね、池袋は僕ずっと漫画教室してたし、小平は増野さんのでこの前行ったし、なんかこう結構見知った土地感がいくらかある場所ばっか出てきて読んで楽しかったですね。
本当、ね、自由学園で調べてみたらね、東久留米って書いてあるよ。
あれじゃあ違うのかな、
わかんない、移転したのかもしれないね。
そうですね、そんでね、でなんかお母さんもね、あ、お父さんもともと劇団員だったんですよ、
うんうん、
でお母さんも劇団でなんかスタッフかなんか女優さんかなんかしてて、まあ、一緒くたですよね当時の小劇場は、
うん、
で緑真子とか、 ほらほら、あのおじさんで有名な、なんつったっけな、名前が出てこないや、まああの 劇団系のね、あの、うん、から十郎とかとも関わりがあったりして、
うん、
それで中学入るとこの梶原さんもね劇団に所属するんですよ、
うん、
でそんであのほらまあまあもう本当ダメだな出てこない映画監督の松がつくこのついちょっと前に死んじゃった若松浩二でしたっけ。
若松浩二って言いますよね。
そう、若松浩二のうーんと系列の劇団に、あ、芸能事務所に所属してで、うん、あの中学生ぐらいからいろいろ出るようになって、うん、でね、うん、桜の園っていう映画にも出てるんですよ。僕それねアルゴシネマ新宿に当時よく通ってて、そこで見て、あ、見たやつだって思ってね、でそっからね、うん、結構ねこの梶原明さんをの目を通したその昭和後期から平成初期の芸能史みたいにもなってくんですよ。
うんうん。桜の園僕も見ましたよ。中原俊監督でしょ。
そうそうそうそうそう。でね結構ねあの意地悪な生徒役で出てて、
うん、
あ、だ今思い出せないけどその人かなんか見返さなきゃなってすごい思いました。
ちなみに自由学園出身者は小野陽子さん。
ああ
。あと岸田京子さんとかもいる。
はいはいはい。
坂本龍一。
おお。
稲川美香。
そうそうたるメンツですね。
うん。すごいね。それでもね知り合いがすごい面白いって言ってました。
いや本当に面白かったですよ。まあ今年読んだ中で一番かもしんない。
う
ん、
まあめちゃめちゃ評判になってるよね。
ええ
ー。で脚本家としては何を書いた人なの？
最近公開した霧島ですっていうのをやってますよ、
うん、
霧島です見なかったんですよね。なんかちょっとあんまし、なんかあんま面白くなさそうだなって思って見ときゃよかったって。
霧島ですってさ、霧島部活やめてよ、
はい、じゃなくて霧島さとしっていう、うん、あのその逃亡犯ですよ。逃亡犯で自分がこの指名手配犯の霧島ですっつって自首した途端4日か5日で死んじゃったんですよ。
だったあった、それ
そうそうそうそう、
ノンフィクションなの？
まあ実録映画ですよね。ノンフィクションかどうかは分かんないです。
すごいね。
まあ面白かったのでおすすめです。リスナーの皆さん、
待って待って、梶原亜希さんっていうの？
そうですね、梶原亜希、爆弾犯の娘、
夜明けまでバス停でって。
あ、それ俺見てないんですよ。
それね僕は見てないけど多分知り合いが紹介してたな。あと不甲斐ない僕は空を見たにも出てるんだ。
それは見たな、あの田中裕樹監督。
うん、結構すごいね。じゃあ何、自分も出演者でありながら脚本家なのに、
まあそんなね、あの 女優としての悲哀も書いてて、結構ねもう30過ぎると役がなくなるっつって、なんかそれまではあの学園ものとか OL とかであの集団で出る女の集団のくくりっていうところの一人として割と出られてたのが、そういうのがねぐんと減るっつって言ってました
よ。確かなんかだってあのその他大勢的な役って必要だもんね。
それがねなんか主婦とかになるとあの本当にね減っちゃうからなかなか厳しいっつってました。
あ、でも一応自伝的小説なの？
そうですね、小説なんだ。ああ、エッセイとか自伝だと思って読んでました。
まあでも私小説との差ってそんなにね分かんないもんね。
そう、でもね本当に面白いですよ。
ブックマーシャっていう 割と小説とかじゃない出版社から出てるね、写真集とか出すとこだよね。
へ
え。いや、いつか読んでみたいと思うけど、結構ハードそう？
はいや、軽いです、軽いノリで楽しく読めますよ、元気が出る、読んでて。
そうか、せっかくだから入手してみようかな。
あとね、ドストエフスキーの賭博者っていうのをね、ずっと買ったまんま、もう十何年以上前置きっぱなしの本を読みました。
すごいね、なぜ急に。
いや、なんかね、小説その前に読んだのが、映画にもなった私の優しくない先輩っていうアキラさんっていう人の書いた小説で、映画がまあすごい好きで、これ松井哲明さんがおすすめしててみて、でこの前映画秘宝のこの30年ベスト10の中にもしかしたら入れなきゃいけないかもしれないって見返したら、まあ入れなかったんですけど、むちゃくちゃ面白かったんですよ。
そうな
のか。それで小説、原作小説あるから読んでみたいなって思って読んだら、まあ、結構ね、余白の多い小説で、小説自体短いし、だからそれをものすごく膨らませて、いい感じで映画化してるっていうのがよくわかりました。
ああ、映画そういう時ありますよね。原作読むと短い時あるよね。
うん、すごい。原作もね、原作の良さはすごいあるんですよ。でもこれをあの形にするのってまあすごいなって、よくあのこれにしたなっていうのはとっても思いました。
そうか。
で、まあ、それがね、軽いノリだったので、ちょっと硬いの読みたいなって思って賭博者読み始めたら、まあ硬くてね、冒頭もう読むのがね全然進まなくて辛くてしょうがなかったんですけど、途中からね、おばあさんの役、おばあさんがそのあの主人公は家庭教師なんですけど、お世話になっている将軍のお母さんっていう老人が、カジノにやってきて、そのおばあちゃんが大暴れし始めてからすっごい面白かったんですよ。
そうなんだ。
でね、途中から、まあ、カジノの場面はね全部面白いんですけど、そこにもうなんかね、手に汗握る感じとか、もうちょっとまあ、それこそドラッグに近いような、頭がおかしくなるような感じとかが面白くて、これ漫画にしたいなって思ったんですよね。とっくにもう パブリックドメインだから勝手にやっていいんですよ。
え、漫画にしたら真面目な話、
ね、
で原作すごく面白くない？
ドストエフスキーって書いたら、
そう、
ね、結構読む人多いですよね。
それで小泉さんが面白いと思ったとこを書けばいいんだから。
そう、でもね、ルーレットを主にするんですけど、ルーレット日本だとなかなか、だから日本になんか置き換えた形がいいなって思ったんですよね。
なんだろうね、
現代の日本か、まあ、ちょっと前の日本か、まあ、麻雀とかでもいいですし、まあ、麻雀より競馬の方がいいかな。
なるほど、ギャンブルが大事なのですね。
そうなんですよ。だ、何しろね、そんな大昔のね、20世紀の初めの方のロシアとか、まあ、これ舞台はロシアじゃなくてドイツかどっか別のところだったんですけど、フランスかな、そんなのね、ちょっと手に負えないじゃないですか。
そう、でいいんじゃないかな、ドストエフスキー原作の漫画。
あのちょっと、10年以上前、あ、鈴木先生とかがやってた時に、アクションで罪と罰を現代に置き換えてやってた漫画読んでたんですよ。
うん、
僕ね、罪と罰昔読んで、ドストエフスキーこれ2作品目なんですけど、罪と罰もう本当にね、クレイジーで面白かったんですよ。
そうか、まあ小泉さんは、あ、そうかもしれないね。あの安倍一茂とかも好きだもんね。
そうなんですよ。でね、でこのか漫画はね、すっごい真面目になってて、あのなんかふざけた感じがないぞって思ってね。
あ、なるほど。
ええ、
一択の方がふざけてるっていうことなのね。
そうです、そうです。
そうか、でもそれ大事だよね。なんか真面目にしちゃうんだよね。
そう、真面目なんですよ。真面目な人が書いたんですよ。
そういうことあるよね。あるあるあるある。そうか、漫画にするのは本当にいいんじゃないですかね。
なんかだからね、あのゲットバック売れたら次の作品で企画出してみようかなって思ってたんですよ。
ゲットバック売れるといいですね。
まあ、あの、そうですね、売れなくても勝手に書いてもいいかもしれない。
っていうか 次回課題文ゲットバックじゃないやん。
でも12月だから結構後ですよ。
そうか、まだか、発売になんないのか。
12月16日。あ、まあでも、もう原稿できてるから、マスオさんに送ればいいんだ。
そうか、それでネタバレなしに喋ればいいのかもね。
ええー。あ、じゃあ、ゲットバックでもいいですか。助かります。
そうよ、それで、
はい。
イベントにみんなが来てもらうようにすればいいんじゃないかな。
そうですね、ありがとうございます。
じゃあちょっと唐突ですけど、ゲットバックが課題なんで。
はい、ありがとうございます。
皆さんが聞いてる人たちは、今見られるのは一部だから、
そうですね。
ぜひ本買ってくださいね。
はい。
という感じでしょうか。
はい、今日はいろいろあって、時間が遅れに遅れて、本当に申し訳ありませんでした。
いえいえ、こちらこそ、なんか、なんだろうな、体調良くなったら良くなったりで、咳込んじゃってごめんなさいでした。
いえ、ではお聞きいただきどうもありがとうございました。
はい、ではでは、
さよなら。
また。